遠藤ひろむのボイスダイアリー。ライドの皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると、声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、あったかくなってきましたね。ガツンとそう、なんかね、それこそもう本当にちょっと前に雪とかも降ったりしたし、まあ雨が降るのはあんまり関係ないとしても、あの雪降るぐらいに寒かったのがね、あの急に暑くなりましたね。もう今日とか15度超えるって言われてて、あーそんな変わるんだなーって思いながら、いやまあ昼は言って15度前後ぐらいあったのかな。まあただやっぱ夜なんかは寒かったりしたんでね、本当に服装のチェンジがだりーなーって思ったぐらいなんですけど、まあ、暑い時は本当にそんなに上着なくていいなっていうぐらい暑いし、まあ夜でもちょっとあったかいなぐらいなって思ったんですけど、まあ寒い時は本当にあの冬に着てたベンチコートをそのまま引っ張り出すしかないっていう日もあったりしたんで、ガッチャガチャだったんですけど、まあここからキープしてもらえたらいいななんては思いますね。まあ雨が降るなりなんなりってのはしょうがないにしても、まあ雪なんかはもう降らないんじゃないかと、まあ4月で降ったらそれはもう天変地異じゃないかなって思ってるんで、まあまあ安定してきたらね、皆さんも体調も良くなるんじゃないかと思いまして、あのそれこそですね、ちょうど今僕のお母さんが風邪をひいているんですごい今全然ね咳止まってないんですよ、マジで。で一応まあ本当にただの風邪らしいんですけど、診察受けたら風邪らしいんですけど、風邪プラスそれこそその気温差でもう免疫落ちてやられちゃってるって言われたらしいんで、そう気温差アレルギーみたいな言われたらしいんで、まあそれもねそろそろ良くなってもらえるんじゃないかなと思います。まあ僕逆にね今回そんなに影響なかったんですよね。いや少なからずあったんですよ。でも本当にちょっとで、ちょっとだけ鼻水出て、でもなんだろう、あの喉やられたりとかはしなかったなっていうぐらいではあったんで、まあ体勢がついてたらいいなっていうぐらいですね。これが体勢によるものなのか、まあただたまたまなんだろう、そこまで影響がないぐらいの気温差だったのか、その辺わかんないんですけど、あんまりそこまで影響なかったなと。まあ若干鼻声になった日とかはあったんですけど、それもそんなにすぐ治ったなっていう、そんなにひどくなんなかったなっていう印象はあるので、まあここからね安定していけばいいのかなと思います。ってな感じで、今回も始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむの
ボイスダイアリー。
改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。まあ、前半はねちょっと商品の紹介も兼ねながら、雑談をしていこうと思います。紹介するのがデュエルマスターズですね。ついに出ました。デュエルマスターズと二次三次のコラボパック、一元の鳥獣使いと書いてバーチャルデュエリストらしいですっていうのが、発売されて、デッキも組んだのでお話をしていきます。まあ、デュエマと二次三次のコラボって実は前にもやったことがあって、まあ、それただ紙じゃなかったんですよ。デジタルでできるデュエルマスターズプレイスっていうアプリがあるんですけど、その中ではすでにあのコラボがあったんですね。ただ紙ではなかったんですよ。が今回紙でも、まあ、ついにね、コラボしたということで、今回ですね10名のライバーさんが、まあ、このコラボに参加していて、それぞれにその色が割り振られてるんですよね。デュエマって、火、水、自然、光、闇の、まあ、基本的には5文明、まあ、プラス0文明っていうのも一応あるんですけど、これ要は無色、無属性のものなので一応色としては扱わないとして、まあ、この5文明の、まあ、組み合わせ、2色の組み合わせにするとちょうど10色になるの、10色っていうか、10個の組み合わせになるので、そのライバーそれぞれが別々のね色の組み合わせになって、割り振られて、でそれぞれのその文明のなんて言えばいいのかな、まあ、クリーチャーたちに出会ったらっていうのの想定のパックとなっています。でそれぞれのライバーにつき、10種類のカードがあって、なんで10人 ×10 種類でカードの種類そのものは100種類あるんですよ、今回のパック。で、レアリティ違いとか、その同じカードの中でも、より 希少性の高いレアリティとかはあったりするので、レアリティとかのね違いも含めるとちょっと種類数増えるんですけど、カードの種類そのものは100種類あって、でデュエマって1デッキに4枚同じカードを詰めるので、ちょうどその同じライバーのカードを4枚ずつガーって集めていくと1つのデッキになる。で、ちゃんとコンセプト、なんだろう、相性のいいコンセプトになっていくっていう、本当にそのライバーだけで集めるとそれがそのままデッキになるっていうので、デッキ構築もすごい簡単なんですよね、やろうと思うと。で、かといってそれだけで固めなきゃいけないかっていうと別にそうでもなく、別に二次三次のコラボじゃないところからも引っ張り出してきて、どんどんどんどん強くしてもいい、別にこのパック内だけで組めとは言われてないので拡張性も全然優れている、そんな感じの、パックになっています。あとね、再録も結構強いらしい。僕は全くデュエマに触れてこなかったんで、どれがどれほど強いのかっていうのは全く分かんないんですけど、結構あるらしいですねどうやらそう、再録やっぱ久々に再録したっていうカードもあったりとか、そもそも環境ですでに使われているっていうカードだったりとか、これから環境でも使われるだろうっていう新規のカードもあったりしたりだとかっていうことで、結構注目もされてる。カードパワーも強いし、まあ、そもそもやっぱコラボの箱も強いんで、二次三次っていう、そう箱も強いんで、結構注目されていた商品ではありますね。でパックはね、見た感じほとんどのところではもう売ってない。そうね、一時なんて言えばいいのかな、そう再販はすでに決まってるんですよ。公式がそう再販も5月とかかな確かにするっていうのも言ってるんですが、その要は一時販売と言えばいいのかな、その最初の初版分というのかな、それはねもうほとんどのところが売り切れてるんじゃないかなと。僕もまあ僕はもともとパックで買おうとは思ってなくて、そうなんで今回もパック向きはしないんですけど、ここでしないんですけど、なんでシングルだけ買ってデッキを1個組んだんですけど、なんでもしね買いたいっていう方がいたら、まあもしかしたら残ってるところあるかもしれないんですけど、ほとんどのところではないと思いますので、まあデッキ組みたいなって思ったらシングルするなり、まああと5月には再販するって決まってみるので、まあそこまで待っていただけたらなっていう感じではありますね。でじゃあ僕が組んだデッキいきますか。はい、僕が組んだのはですね、そんな10人のライバーの中でも加賀美隼人さん、まあ加賀美社長ですねの、赤白、まあ火と光のデッキですね。で、切り札っていうか新規カードでボルメテウスレインボードラゴンっていうのがいたりして、主にやるのは革命チェンジっていうのを使っていく、デッキになっています。それをね、まあ、持ってきてもいるんですけど、ちゃんと加賀美社長のスリーブ入れて、加賀美社長のデッキケースを持ってそれでねやっていこうと、いうのは元から決めてたので、もうこれにしようっつって、全部買ってね組んできましたよ。でそう、革命チェンジっていうのがその対応するモンスター、革命チェンジに対応する条件がそれぞれのカードで決められてるんですけど、それがアタックした時にそれを手札に戻すことによって代わりにこいつを出すっていうのを得意としています。まあ簡単な話踏み倒しですね。でなんて言うのかな、ちょっと弱めのクリーチャーをまあ、3から4コスト分ぐらいは踏み倒して違うのに変えて強くしていくっていうのが、まあ、コンセプトの1個で、結構速攻デッキもうそうすでにね、プレイもしてるんですけど、そうデュエマできる環境があったんでやってみようっていうことで、なんなら二次三次同士の対戦なんかもしてってるんですけど、まあ早いっすねそうね、いやドブンハンドだったらっていう話でもあるかもしれないですけど、割と早いし、ミッドレンジも見れなくはない。ただ完全にコントロールされちゃうと無理だったかなって体感では思ったんですけど、割とねそうアグロからミッドレンジぐらいは見れるなっていう。でそれこそちゃんとデッキの中にっていうか、その社長が写ってるカードの中に相手を全てタップするっていうカードもあったりするんで、ちょっとブロッカー並べられた程度だと割と貫通しちゃうことも多い。でもう早々に盾をね割り続けてダイレクトアタックを速攻で決めていくっていうのが、まあ、コンセプトの一つではあるかなっていう感じですね。で社長だけで組んでも結構割と満足したなっていうところではあるんですけど、 相手がちょっと強いとやっぱりその押されちゃうところもあるので、割とあのおすすめされたのが、あのデマニの有識者がいるんですよあの知人にいるんで聞いてみたところ、サロメ様が、非自然赤緑なんですけどとか、あとフレンイールスタリオが、自然と光、その辺のカードを組み合わせて3色にすると良さげになるっていうことも聞いたので、まあ、将来的にはね強化するかもしれないんですけど、とりあえずはね社長だけの単色で、単色っつってもまあ2色ですけど、この火光のねデッキで頑張っていこうかなとは思っています。そんな感じで、まああとまあその辺に関してはね、誰が参加しているだとか、誰がどういう組み合わせでそれぞれがどういう新規をもらっていたりだとか、どういう再録をもらっていたりだとかっていうのは、個人で調べていただいて、で、気に入ったねライバーだったりとか、気に入った色、気に入ったクリーチャー、新規カードでも再録カードでもありましたら、調べてから買ってみるといいんじゃないかなと思います。でその有識者に聞いたところ、とりあえずいっちゃん強いのはリゼ様、アゾリウステンモン、光と水の天文、ヘブンズゲートっていうのをね中心にするデッキなんですけど、まあ強いで最近評価が上がったのが水戸院長、青黒のデッキなんですけど、水と闇か、水闇のデッキなんですけど、何をするのかっていうのはあんまり詳しく分かんないんですけど、まあボードコントロールかな、とにかく盤面をなんだろうガチガチに固めていく感じの、デッキだったりとか、あとそれにスペルを使うんですよね、呪文を使うとでバックアップしていくっていうデッキだったりとか、あとはもうそんなの関係なく殴り倒してくる、なんなら社長より早いのが、クズハの、赤黒バイク、火と闇のバイク、まあ俗にバイクデッキって言われる、まあこれもめちゃめちゃ早いデッキ、なんなら社長よりも早いっていうカードもあったりするので、まあその辺がね、そう二次三次の限定構築もあったりするらしいんですよ、限定構築大会とかもあるらしくて、まあ僕は出るつもりは全くないんですけど、そう、そういったのもある中で、まあその辺が結構上位に行くんじゃないかなって予想はされてます。実際はどうなるか分かりませんけど、そんなのもあるのでぜひね、調べてみていただいて、自分の好きなライバーがいたりだとかクリーチャーがいたりだとかっていうので組んでみるといいんじゃないかなと思います。で、まあさっきも言ったんですけども、ほぼほぼ初版分はまあどこも売り切れてるんじゃないかなと、まああったら奇跡だなっていうぐらいに思っていただいて、まあもしね、あったら買ってもいいんですけど、まあシングルなりなんなりで揃えてみていただいて、ぜひね実際にプレイしてみてください。以上、前半はデュエマと二次三次のコラボパックですね、バーチャルデュエリストの紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はまあ雑談中心でいこうかなと思います。まあそれこそデュエマといえばっていう感じなんですけど、母親のね実家の方のいとこがまあデュエマをやってるので、まあそこと遊ぶためにもね、とりあえずデッキはまあやっぱ組んどこうとは思ったんで、まあ前にその構築済みのデッキ1個買ったはいいんですけど、禁止制限で食らっちゃって、なぜかそのデッキが使えなくなるっていうね、珍事件が起きたことがあったので、まあそのデッキを強化するでもよかったんですけど、まあどうせならね、やっぱ使いたいところのカードを使えばいいなって思ったんで、そう、そのデッキ、それを買った時のデッキはね、別にそれを使いたかったっていうわけではなかったんですよ。まあとりあえず構築済み売ってるし、これこのまま使えばまあいい勝負になるかっつって買ってみたらボッコボコにしちゃったんですけどそう、そういう類のデッキなので、まあまあまあもういいかと思って、でそれこそ今回ね、二次三次コラボっていうことで、あ、これならまあ長く遊んでいられるなとも思ったんで、まあ次にね行くとき、まあおそらく夏例年通りなら行くだろうと思うので、その辺で使っていこうかなと、まあそれまでにはそれこそ強化なんかもしといていいかなって思うか、まあ、ワンチャンそのさっき言ったサロメ様とか、あとフレンの4コンを買っちゃって、まあ強化用にも使えるし、なんならデッキそのものとしても使ってもいいかなと。そう、3種類デッキ持っとくだけ持っといて、いや将来的にはね、なんなら全種やっぱ欲しいなって思ってるんですよ、10種類。 それぞれがやっぱ違う動きをするんでね、まあ似たような動きをするのが3種類ぐらいあるんですけど社長サロメ様クズハはね、多分ほとんど動き変わんないんですよそう、まあ若干違うかな。侵略するか、革命チェンジするか、なんならただただ殴ってくるかっていう違いはあるにはあると思うんですけども、そんな感じでとにかくね、10種類あるんで、まあでも違うタイプのデッキがあったりするんで、まあ全部をねその次に実家帰る時にまでにやれるかって言われると多分無理だとは思うんですけど、それらを買ってって向こうで試せればそれでもいいのかなとは思っていますね。あ、でそうだ、そう言い忘れたことがあったんですけど、今回のこのパックちょっと特殊なことがあって、ちょうど僕なんかもそれ光らせてデッキ組んだんですけど、コモンアンコモン、まあ基本的にはコモンとかアンコモンってやっぱ光らないんですよ。で光り物、ベリーレア以上、SR 以上、ちょっとごめんなさい、デーマンほとんど本当に触れてきてないんで覚えてないんですけど、まあそれでもコモンとかアンコモンの光らないカードっていうのがまあどんなカードゲームにも存在するんですね。まあ遊戯王で言えばノーマルとか、ポケカで言えばまあレア以下か、レア以下っつうかレア未満か、アンコモンアンコモンって光ってなくてレアから光り出すと思うんですけど、デアマもそうで、コモンアンコモンって基本的に光んないんですけど、なんとねミラー加工バージョンっていうのがちゃんとあるんですよ。なんで光ってるんですよね、コモンアンコモンも。光る仕様のものがある、光ってるのと要は光ってないのとあるっていうのがあるんですけど、でなんならその光ってるカードって元から光ってて、レジェンドとか SR とか、あと VR ベリリアっていうのは最初から光ってるんですけど、そうじゃないコモンアンコモンって基本的には光ってないんですよ。全部光らせましたちなみにそれしてもそんなに値段変わらなかったんで、じゃあ光らすかっつって光らせたんでそう、そこもね自由に選んでいいと思います。カードにもよると思うんですけど、ほとんどのカードはそんなに値段変わんないんで、そうコアンコなんでね、もともとが。なのでその辺も自由に、決めれるところはいいんじゃないかなと思うので、それぞれでね考えて使ってみてくださいっていうところまでが、まあ、とりあえずディエマの話ですね。まあ一回ねちょっとカードゲームじゃないところの話を挟んでから多分またカードゲームの話になるんですけど、逆か、今回これでディエマ増やしたじゃないですか、こっからまた増えるんですよ週明けにまあそれがホロライブカードですね。そう、1段2段はまあ何回も言ってるんですけど、1段2段はパスしてて、3段からねもうここが出たら使おうっていうところが出ちゃったんですよ。でなんで週明けに買おうと思ってます。なのでデッキ構築までは確定です。まあそれをねプレイしながら、それこそ1段2段の環境とかが分かんないんで、でどういうデッキ構築をすればいいのかっていうのも、僕は基本的に自分で手探りでやっていくのが好きなタイプの人間なんですよ。なんでレシピとかはほとんど見ずに、まあアドバイスとかはねもちろん受けながらだとは思うんですけど、なんでとりあえず自分の思ったデッキをバッて組んでみてから、まあ次第にね、その汎用カードの部分かなっていうのを買っていって、じゃあ買い足していって組んでいこっかな、組んでいこっかなっていうか強化していこっかなって思ってはいます。なのでこの2週間でねカードゲーム2つ増えてるでもう1個気づいたことがあって、4月の頭に、まあ本発売はそこからさらに1週間後なんですけど、要は先行リリースってことで1週間前に発売されて、4月の4日にマジックの診断出るんですよねタルキール遊覧録っていう新しいエキスパンション出るんですよね。このね短期間で相当金つかなきゃいけないまあホロライブの方はそんなに金かからなさそう、なんとなく。いやまだわかんないんですけど、言っても値段つかなさそうだったらいいなって思ってます。そう、なんか1段2段のバカみたいに高いカードよりはね落ち着きそうな感じはあるんですよね、なんとなくですけど。まあ、実際その僕が組みたいところのカード見ててもこれ戦えるかってなってる。まあ戦えるだ、もちろん戦えるとは思うんですけど、ただ今その環境を席巻してるところには勝てないんじゃないかって、そのもともと それこそ1段2段でホロカやってる人たちがいて、そこにはそう言われたんで、まあまあわかんないとはいえ、まあ僕は楽しめればそれでいいんでね。そう、好きな人を使って勝てればいいなぐらいの感じではあるんで、そう、その辺はね、やりながら学んでいこうと思ってはいます。それこそね、ルールは多少把握してるとはいえ、1段2段パスしてるんで、3段から始めるっつったら、まあそりゃペーペーなわけですよ。なんでね、その辺は教わりながらやっていこうかなと思います。まあその後のタルキールはちょっともう知らんまあそれでも買わなきゃなっていう使命感に追われてね、まだ予約はしてないんですけども、これからね予約をしていこうかなと思いますね。そんな感じで、あと4月はね、もう一個もしかしたらイベント入りそうなんで、まあまだそれも予定立ててなくて確定はしないんですけど、その辺の話もね、終わったらというか、それに実際に行ったらお話ししようかなと思います。そんな感じでね、そう、この3月4月がとんでもなく金使ってるんですよなので気をつけていかないとなっていう話ですね。そんな感じの、カードゲームのお話をとりあえず終えて、まあ、最後になるか分かんないけど、ボードゲームの話をしていきましょう。そう、久々にねボードゲームをやったんですよ。そんな時の話をしていこうと思います。それこそその友達のうちの一人が、まあこれからね、これからっていうかもう始まってんのか、仕事が始まってて、まあ会えなくなるっていう最後のね集まりがあったんですけど、その前に直前にで、じゃあ最後だし、なんかいつもと違うことやるかっつってボードゲームし始めたんですよ。マジで最初それを買ってから一回やったぶりぐらいのゲームを一個やったのとで、なんなら僕あ、その持ち主以外は初めてやるなっていうぐらいのゲームの2つをまあ遊んだんですね。で、前者の方のボードゲーム意外に楽しめたいや、その当時も別に楽しめなかったわけではないんですけど、やっぱりそれ以降いろんなボードゲーム触れたり、まあカードゲームに通ずることはそうでもなかったかな、まあやっぱボードゲームの面ですかね、はやっぱそこから触れてたんで、まあそんなに初期に買ったってわけでもないとは思うんですけど、ただやっぱりそこからさらに経験を積んだっていうこともあって、割と楽しめたゲームがとりあえず1個あったのと、でちなみにそれは僕勝ちましたね。で後半の方、家主が新しく、まあ家主の姉かなが新しく買ったっていうゲームらしいんですけど、そのお初のゲーム、それはねそれで楽しかったですね。まあそっちのゲームだけ軽く説明するんですけど、昔にやったゲームじゃなくて新しくやったゲーム、これ梅っていうカードで、まあカードっつうかカードゲームですね、言っちゃえばカードを使うゲームなんですけど、まあお題が書かれてるカードがあるんですよ。そこにはまあ形容詞とかが書かれてて、赤いとか丸いとかっていうのが基本的には書かれてるんですけど、場に出てるカードとその自分の手札のカードを組み合わせて、それこそ例えば赤いと丸い、自分すでに場に赤いがあって手札に丸いがあったら、赤いと丸いを組み合わせてそこからできるものを連想する、でそれをお題を発表してしながら出すカード、まあリンゴじゃないですか一番わかりやすいなんで例えで言ったんですけど、てか多分これ説明書とかにも書いてあるやつですね、赤い丸いでリンゴっつっていっちゃん簡単なところなんですけど、そうで、そのお題カードにそれぞれ点数が書かれてるんで、そのつなげたカードの点数をどんどんどんどん加算していく、で一番多い点数を取った人が勝ちっていうゲームです。まあ今の赤い丸い以外にもいろんなねその形容詞があったりで、今回それセット一つだけでやったんですけど、拡張版っていうのが4つ、だから合計4つあるらしくって、まあそれなんかも合わせるとどんどんどんどんそのお題が増えていくっていう感じのゲームらしいです。割とね楽しめた。そう、まあとんでもなく理不尽なお題もあったりしたんですけど、まあそれ含めてワイワイ3人にしてはすげえワイワイやれたなっていうゲームではありましたね。 でちなみにね、それ箱に、まあボードゲームって大体プレイ目安時間みたいのが書いてあって、まあサクサクいくと大体1ゲームこの時間で終わりますよっていうやっぱ指標があるんですよ。やっぱそれって結構大事じゃないですか。まあじゃあこれパッてボードゲーム見て、あこれこれぐらいの分数で終わるからサクッとやるにはいいんじゃないみたいな指標になるんですよ。で逆にがっつりやりたいなって時はあのプレイ時間見て、あこれ 2,3 時間遊べるぜみたいな。 2,3 時間遊ぶゲームなかなかねえかな。だいたい1時間かもしれないんですけど。そう、そんな感じのね、あのあくまで1ゲームですよ。そう、1巡終わって最後のその得点計算までやるっていうのが25分とか30分なかったはずなんですよ、それ確かだったはずなんですけど、まあ初めてやるっていうのもあるし、やっぱその連想するのに思考する時間っていうのが必要じゃないですか。1時間ぐらいやってたんじゃないかな多分目安時間のね軽く4倍やってたと思いますね。でもそれぐらい楽しかったなとも思いますし、僕は好きなゲームでしたね、ああいうその手のゲームは。大喜利じゃないですけど、なんだろう、ちょっと頭使ってあのみんなでワイワイやれるっていうカードゲームが基本的に僕は好きなので、そうなんで、それは結構好きだったなって思いながら、でそれこそこういうのって田舎に帰るときに使えるなとも思ったんで、ちょっと一つねその選択肢というかには入れておきたいなとは思いましたね。でその時に聞いた話によると、その家主、友達がボードゲームすげえ持ってたんですけど、あの場所かさばるっていうことで結構半分ぐらい売ってたんですよねそんな感じの、確かにねやらなかったですからね。集まってた時ってマジで週1で絶対集まって何かしらやるっていう、そうやってたんですけど、ボードゲームを。いやそれがねやっぱその頃は逆に選択肢やっぱ少ねえなって思ったんですよ。だから家主はどんどんゲーム増やしてたんですけど、社会人になるとねまず集まれないそう、これはもう年だなって思いましたけど、年っていうか、まあそれぞれがそういう立場になってしまったなっていう話ではあるんですけど、まあ集まれなくなるからね、そりゃ場所もかさばるわと。本当にやっぱその時代に買ったやつで、まあ本当にでかすぎるか、ボードゲーム箱があまりにもでかいだったりだとか、まあ仮に小さくてもほとんどやらないよなこれみたいなゲームは売ったらしいですね。まあそれでもあと多分金になるやつだけ、そうちっちゃくてもね金にならないのはそのまま残してるみたいな話でもあったんで、まあ、ワンチャンこれからまたね、それこそゴールデンウィークなんかには集まれるんじゃないかなって思ってるので、まあその辺で遊べたりすればいいんじゃないかと思っていますってな感じで、まあ次の目標はゴールデンウィークかなっていうところではありますね。そこも楽しんでいきたいと思います。以上、後半雑談でした。そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしていますってことでね、まあまあかといってじゃあ金欠かって言われるとね、別に金欠ってほど金欠ではないんですよね。ただあまりにもそっちに使う金が増えていくと他に回す金がなくなってしまうっていうところもあったりするので、まあ、その辺がちょっと難しいところかなとは思うんですが、まあ言ってカードはねとりあえず1回買っちゃえばそれで遊べるんで、まあまあまあそこは割り切ってね、いろいろ工面していこうとは思います。まあ今のね働き方というか僕のそういうシフトであれば別にそこまで困らないよなとは思ってはいるので、まあそれこそねまあデュエマはとりあえず1デッキ完成しましたけど、なんだろうな、まあかといってデュエマは別に他のデッキ増やそうかなとは思ってないんですよ。他のっていうかそのオリジナルのデュエマオリジナルのカードを足そうとはそこは思ってなくて、あくまでも二次三次内だけでその強化したりなんだりしよっかなとは思ってるので、とかあとはなんならデッキ増やすにしてもその二次三次の方のデッキとかっていうのだけはやろうと思っているので、まあやってからね向こうで遊べればいいんじゃないかなと思っています。まああとそれを出しにねちょっとやんちゃな いとこの一人を鎮静化させることに成功できたらそれはそれでいいかなっていうところですね。もうね、話聞いてるととってもやんちゃらしいですね今ってらしいので、まあそれをねしつけるためにもね電話を出しに使っていこうと思っています。まあまだやってないんですけどもね、これからやっていこうかなっていう感じですね。まあ本当に、まあ、さっきも言いましたけど、皆さんもぜひね好きなライバーさんがコラボの中にメンバーにいましたら、ぜひぜひ調べてみてやってみてください。という感じで今回ここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。